ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、今月は、はい、頭の中のお水のお話を、ね、はい、しております。こちら水頭症という病気があるんだよというようなお話で、はい、先週お聞きいたしました、
はい、
少しおさらいをいたしますと、水頭症というのは頭のどんな病気になるんでしょうか。
頭の中の水のお部屋にお水がたくさん溜まってしまうところことですね、はい、
水は循環しなければいけないのに、溜まって出て溜まって出てを繰り返す中なのに、出ることができなくなって溜まってしまうん
ですね、はい、そうですね。排水のところが詰まってしまったりすると、はい、お水が溜まってしまうということになります、はい、
そうすると水が溜まらなくてもいいちゃんとしたこの脳自体が、
はい、押されてしまって、
はい、いろいろと脳に支障が起こってくるという病気ですよね、はい、これね、プー先生、原因は、はい、なんか遺伝なのか、妊娠中のお母さんが何かちょっと過度なスポーツをするとか、何か食べたら良くないとかあるんですか、
はい、はい、お母さんが食べるものとかお母さんの運動とかには全く関係ないです。
そうなんです、
はい、でその水頭症ってまあ原因がね、本当にもうたくさんあります。たくさんあるんですが、その中でも、まあ、遺伝子っていうのに異常がある場合っていうのがあって、まあ、100種類ぐらいこう遺伝子っていうのがもう今まで分かっているものがあるんですけれども、はい、その、まあ、ちょっとこう例を挙げますと、あるですね、お母さんが相談に来られたんですよ、はい、で実は自分は3回も流産してるし、できた赤ちゃん2回水頭症って言われて、
生まれたではなくお腹の中で
水頭症って言われて、2回その中絶をされた。
辛いですね、
はい、だから5回妊娠したのに1人も子供さんがおられないっていうお母さんが、
5回妊娠で3回流産で2回中絶、は
い、で相談に来られたんですよ。で聞いてみましたら、はい、その中絶をされた子供さんは2人とも男の子だった、でしかもよく聞いてみますと、そのお母さんの弟さんも妊娠9ヶ月で水頭症って言われたっていう、そういうエピソードがあって、
そのお母さんの弟さんは会えずだったわけですか、はい、もう
会えずだった。でだけど2人元気な弟さんもいる、
3人兄弟でいらっしゃるわけですね。
全部そうですね、3人兄弟で2人元気な弟さんもいるけど、1人の弟さんは水頭症で、
お腹の中で、
はいはい、で自分のお腹にできた2人の男の子は水頭症って言われて中絶をしたっていう、はい、そういうエピソードがある方だったんです、じゃあなんか男の子ばっかりじゃないですか、
まあ、元気な男の子も2人
いるけども、
でもダメ、水頭症だった、
水頭症だと言われた子は3人、はい、3人弟さんも含めて3人とも男の子でしょ、
自分のお子さんと。
でそこで男の子にしかならない水頭症の病気が実はあるんですよ。
あら、
これは遺伝子の病気でですね、
遺伝子、
はい、でお母さんが保因者って言って お母さんが因子を持ってるんだけれども、お母さん女の人には発症しなくて、男の子に行くと男の子発症する子と発症しない子はもう完全に真っ二つに分かれるっていう、そういう病気があるんですね。でその病気をちょっと疑って、はい、でその前の妊娠の時のビデオ持ってますかと、超音波の、
はい、超音波、
それ持ってられたんでそれを見てみたら、その、まあ、親指が こう中に入る、
あ、手のですか、
はい、手の親指が
ギュッとこう握った時に
中に入る、
親指が手のひらに先に入れてから4本の指を閉じる
っていう、はい、こう母子内転っていうんですけど、このこれとその水頭症がある男の子だっていうことが分かって、これは
普通のというかそうじゃない赤ちゃんは握り方はどうなんですか。
握り方は普通親指外、
親指が外側で、
外側のことが多いんですよね、
確率的に、
はいはい、だけどその子は中に握っていて、水頭症だって男の子だったっていう、はい、そういうビデオを見ておそらくその遺伝子じゃないかというふうに、まあ、思ったわけですよ、
はい、
でもじゃあ次の子どうなりますかって言われた時に、その遺伝子かどうかを確認しないとやっぱりはっきりしたことは言えないじゃないですか、はい、そこでお母さん、その子のへその残してますかって聞いたんですよ、
はい、
だ中絶した時でもやっぱりへそのは大事に残してることがやっぱり多いんですよね。これ日本だけのどうも伝統的習慣らしいんですけども、
そうなんですか、
はい、大事にそのへそのを
他の国はないんだ、
あのから乾燥させて、はい、その霧の箱に入れて、みんな持ってますよね、はい、私も持ってますけど、
ミミズみたいな箱の、
うん、だけどあれもカラカラになっちゃうんですよね、
はいはいはい、
でそのへその持ってますかって、持ってます、
はい、
持ってきてみてくださいって言ったんですよ。そしたらそれを持ってきて、でそのへそのから DNA を抽出しまして、
そのカラカラのへその絵でも DNA、はい、抽出できるんですか、
はい、まあ、ジュラシックパークみたいな話ですけど、
すごい、本当に
でもでそれをしてですね、
はい、
でお母さんの血液も合わせてその調べたところ、その病気がの遺伝子がはっきりと分かりまして、で2番目の子供さんのへその緒もその遺伝子を調べたところ、やっぱりその遺伝子の病気だったってことが分かった。それでそのお母さん次の妊娠をされたんですよ、ドキドキしながら、はい、でまあ、さっきも言ったように男の子だったら病気になる確率が半分ずつなんですね、
おっしゃってましたね、
そう1/2、
ね、
で、はい、女の子だったらママと同じ保因者かもしれないけれども病気は発症しない、
はい、
でじゃあ男の子か女の子はまず大事じゃないですか、で妊娠初期に調べたところ女の子だっていうことが判明して、でそのお母さんは女の子を出産したり、された
水頭症ではないであろう、発症はしていないだろうということはそこで分かりますね、はい、
分かります。でもちろんやっぱり途中で、あの妊娠の途中でのもうちゃんと見て、
まあ、でも不安だったでしょう ね、
そうですね、
今まで5回辛い思いされてたから、
5回も妊娠されてて一人も元気な子供さんおられなかったので、た本当に良かったっていう、そういうお話があって、
お父さんも辛かったでしょうね、
本当にそうだと思います。
体ね張って頑張ってくれてる奥様を見ていくのも ね、
はい、なので本当にまあそういうお話があって、でまあその、まあ、今言いましたけど、そのへその緒って結構日本の独特の伝統、
いやなんか こんな言葉がおかしくてバカにできないですね、へその緒って感じですよね、
は
い、
なんかへその緒を残すっていうのは、はい、これはなんかあの別にその DNA を後から抽出して遺伝子調べようなんて誰も思ってなかったでしょう、
まあ、ですけれども
でもへその緒って大事なんだな、
医学の進歩に役立っているぐらいの、はい、このへその緒で見てみようと思われたのはプー先生だったんですか。もともとへその緒からそういうことができるっていうのはご存知だった。
いや、へその緒から、まあ、DNA 抽出するってものすごく難しいんです。そのカラカラになったようなものから DNA 抽出するっていうのは、はい、まあ、できないんじゃないかと最初は思ってたんですね、
はい、
だけど私のところの、まあ、ラボがあるんですけども、そのラボの、まあ、もう精鋭が集まってるんですけれども、彼らがですねやってみましょうっていうことでやったらできたんですよ。
私そのもうずっと 何百年も前の西洋医学か何か東洋医学かわからないけど、そこでへその緒からそういうことがわかるっていうのをプー先生はご存知でやってみられたのかな。
そんなことはない。ただ、はい、やっぱりその警察、あの科捜研とかはですね、
はい、
やっぱりあのいろんなも残っている血痕とかですね、そういうものから DNA を抽出してその調べたりとかするっていうことは頑張ってやっているけれども、そのまあ通常こういう、まあ、臨床でですね、産婦人科の臨床でそういうことを考えついてた人はいないと思います。
そのひらめきっていうかね、へその緒ってこう思ったのはどうしてですか、思われたのは。
何か手がかりになるものはないかと思って、は
い、
まあ、この
すごいんだけど、
あのこの産婦人科の中で特にこの遺伝っていうのを専門的にやってると、はい、やっぱりもうあの ちょっとあの探偵じゃないですけれども、
私今言おうと思ったんですよ、名探偵ホームズとか、ちょっとこの前子供と見た、はい、コナン、はい、
コナン
コナン君みたいな、
本当にね本当にあの探偵になりそう、コナンとかホームズの世界になるんですよ、はい、で何か手がかりがないか、何か分かるものはないか、
なんか先生が探偵に見えてきた今、はい、ちょっとハットとかかぶった、
はいまあ、そういうふうに考えて、その何か手がかりがっていうのを、だけど、まあ、無理かもしれない、ダメかもしれないけれども、だけどもし残ってるんだったらそれで何とかできないだろうかっていう、でそれをまたやってくれたラボもすごいんですけど、
すごいです、初め、え、はい、へそのってこう、はい、なりそうですもんね、はい、カラカラの押し花みたいなイメージですもの。
でも最近
そこから
全然別の症例で、はい、28年前に亡くなった弟さんのへその緒から DNA を抽出して病気を解明したっていう、そういうお話もあるんですよ。なのでへその緒ってみんな大事に、
思い出の品としかも
20年30年でも持ってますよね、
はい、
まあ、探したらどっかに絶対あるっていうね、捨てない、捨てないじゃないですか、
これまでの作品とか表彰状とか入れてる引き出しに入れてます、は
い、
うちは
絶対捨てないですよね、
はい、捨てない捨てない、はい、思い出の品だと思っていたけど、
はい、それが役に立ったっていうお話なんですよ。
今後こう未来のこう命をつないでいくところの何かに、
はい、
あずさばあちゃんのへその緒って、はい、何代か後の子たちが、はい、なんか持っていってるかもしれない、そ、ね、のへその緒でもどこなんだろうな、
はい、
いや大事にしなきゃいけませんね。
そうですね、
いや
すごいびっくりするお話が、まあ、水頭症の話から、
はい、
あのへその緒の話になってきちゃいましたけど、
は
い、
そしてプー先生は探偵だったんだ、はいはい、
はい、ありがとうございます。
来週も引き続き水頭症についてお話をお伺いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。